まずは自分を幸せに、南米アルゼンチンより心とパートナーシップの専門家ミミです。はい、さてさて、今日は通常放送の回になります。今日はですね、なんと1700回目の放送になります。パチパチパチパチパチ、はい、いやよー、1700回も喋ったなと自分でも思うんですけど、はい、1700回目でございます別に何の記念でもないんだけどね、はい。今日はですね、男性心理を知らなくても恋愛や結婚がうまくいく人が知っていることというテーマでね、またちょっと基本に立ち返ったような話をしようかなと思っております。まあ、私の放送をね、聞いてくれているリスナーさんは、私が男性心理とか恋愛テクニックとか、まあ、そういうね、一時的なものではなくって、その相手がどうであれ、ね、相手が何をしようと何をしなかろうと不安にならない自分、ね、安心していられる自分、ね、そういう自分の方の在り方を整えていこう、自分の心の在り方を整えていこうっていう話をね、メインにやっている、発信しているっていうのはご存知いただいてると思うんだけれども、でもさ、ね、とはいえ男性心理ってやっぱ知っておいた方がいいんじゃないですかって思ってる人もいると思うんだよね。なぜならやっぱり男性ってそういう傾向があるからみたいな、まあ、そういうふうなね、考え方ってあると思うんだけれども、まあ、確かにね、男性心理、世の中で言われている男性心理っていうのは、あれはまあ傾向なので、傾向としてそういうふうなものがあるっていうのは確かにあると思います、だけどあれって傾向だからね。わかる？統計的なものね、みんながみんなに当てはまるわけでもないし、ね、一人の人でもこういう場面にはそれ当てはまるかもしれないけど、こういう場面は違うみたいなのやっぱ普通にあるんだよね、だから男性心理を学んだからって、まあ、それをこう、まあ、活用したって言ったらいいのかな、応用したって言ったらいいのかな、あるいはその男性心理をうまくこう操るっていう言葉が悪いね、コントロールするっていうのも悪いね、まあ、なんて言ったらいいのかな、まあ、とにかく男性心理がこうなってるから、こういう風にすればこういう恋愛テクニック、心理テクニックを使えばね、彼に追いかけてもらえるとか、彼に好きになってもらえるとか、なんだろう、彼の気を引けるとか、彼から連絡が来るとか、まあ、いろいろあるよね。ああいうのをやってもうまくいく時とうまくいかない時が必ず出てくるんだよね、同じ相手でもそうです。あれ、前回はこれでうまくいったのに、なんか今回効かないなみたいな風にやっぱなるんだよね。これはね、私が自分自身がめちゃくちゃその経験があるから言えるんだけれども、きっとあなたもね、そういう経験が少なからず何度かはあるんじゃないかなと思います。つまり万能じゃないんだよね、万能じゃないの結局万能じゃないからね、振り回されるんだよね、自分がね。だって結局相手次第になっちゃうんだもん、ね、こうしたら彼に追いかけてもらえるはずと思って、男性心理学んで恋愛テクニック使って、こうすれば彼に追いかけてもらえるはずと思ってやって、あ、彼から連絡が来たと思ったら嬉しい。でもうまくいかない時もある、つまり連絡が来ない時もある、あれ、なんで来ないんだろう、不安になる、心配になるみたいな、結局相手に振り回されるっていう恋愛になっていくんだよね、どれだけ男性心理学んでも。なぜなら男性心理は万能じゃないから。万能っていうのはつまり全ての男性に当てはまるとか、同じ人でも毎回当てはまるってわけじゃないからなんだよね。わかるよね。そう、だからこそ相手がどうじゃなくってね、自分は相手が何をしようとしなかろうと安心していられる、ね、不安にならない、そういう自分の在り方 を作りましょう、そういう心の在り方をに自分をね、整えていこうねっていうのが、まあ、私が普段話をしていることだよね。そうそうそう、だからね、まあ、男性心理っていうのは別に知ってて損はないかもしれないけれども、それを知ったからといって別にその男性を攻略できるかとかね、攻略っていう言葉もなんかあまり好きじゃないけど、まあ、なんだろう、恋愛を攻略できるかとかね、その相手の気持ちをずっと自分に向けつけ引いておけるかかというと、全然そうじゃない、まあ、何度も言うけど全然万能じゃないんだよね。で、私もうふと、まあ、自分がその恋愛をうまくいかせるために散々男性心理とか恋愛テクニックみたいなのを学んできて、うまくいかなくてみたいなことを繰り返し ていた時にふと気がついたんだけれども、自分の周りでなんかホイホイ結婚していった、しかも結婚した後も結構夫婦関係がうまくいってるような友達って別に男性心理とか全然知らなかったりしたんだよね。で逆に結構頑張って、私みたいに男性心理とか勉強して勉強して恋愛がうまくいって結婚しましたって子たちを見てると、結婚した後またうまくいかなくなってんだよね。で今度は男性心理の中でも夫の心理、旦那の心理みたいなねのをこう調べ出して勉強しだして、旦那を動かすためにはみたいなテクニックを探してたりとかしてたんだよね。で気づいたんだよね、あれなんか知らなくてもうまくいってる人たちいるじゃん、ね、よく考えたらと思って、でいっぱい知ってる人の方がじゃあ幸せになってるのかって言うとそうじゃないよねって、ずっとなんか探し続けてるよねって、今度は旦那の心理みたいなの探してるよねみたいに思ってあれ私このままだと後者の方になるぞって思ったんだよね。一時的にうまくいっても、ね、一時的になんかうまくいってあれよあれよって、もし結婚できたとしても多分私結婚した後もまた旦那男性えつまり夫の心理みたいなのを探してはこう旦那を動かすための心理テクニックみたいなのあさるんだろうなって、なんかそんな自分が想像できちゃったんだよね。違う違うと、私はそうはなりたくないんだと、私は男性心理なんか知らなくても恋愛がうまくいって結婚して結婚後もなんか夫婦関係がうまくいってるああいう人になりたいんだと思ったんだよね。そういう友達いたから、ああいう人になりたいんだよねと思ったんだよね。ああいう人って男性心理知らないのになんでうまくいってんだろうって、何逆に何知ってんだろうと思ったんだよね。男性心理知らないけど他に何知ってんだろうと思って、まあいろいろこう調査をしたわけですよ。で結果ね、まあ、今の私がそれをまとめるとすると、まあ、大きく分けて3つなんだよね。一つはまずね、そういう子たちはね、自分のことをよく知っていました、うん、自分のことをよく知ってるんだよね、うん、それから、まあ、恋愛だけじゃなくって人間関係において本当に必要なことだったり大事なことみたいなのをねちゃんと知っています。それはつまり信用だったり信頼とも言えるけれどもね、だったりとか素直さ正直さ誠実さみたいなところね。だってそうでしょ、恋愛だけじゃなくってあらゆる人間関係においてこの人のことを信じられるかどうかみたいな信用信頼ってすごく大事じゃない、というか一番大事でしょ。それないとこの人と付き合おうと思わないでしょ、その人間人としてね。でその信用とか信頼をその人間関係において持つためには素直さ正直さ誠実さみたいなところが必要でしょ、ここをやっぱりちゃんと抑えている、まあ抑えているというか忘れないで大切にしているみたいなこと、ここをちゃんと知っているみたいなのがねあるなと思いました。で最後3つ目が相手のことをよく知っている、あるいはまあ知ろうとしているみたいなところかなと思います。そうだね、この3つをちゃんと知っている、あるいは知ろうとしている、そういう姿勢があるってことね、だとあれば男性心理とかそんな一般的な傾向を知らなくてもちゃんと目の前の相手とね向き合おうとできるんだよね。向き合えるの、わかります？男性心理ってさっきも最初にも言ったけどさ、一般的な男性の傾向であってみんながみんなに当てはまるわけでもないし、同じ人でも当てはまる時もあれば当てはまらない時もある、当てはまる場面もあれば当てはまらない場面もあるわけでしょ。だから結局その人が何を考えてるとか何を感じてるとかっていうのを知りたければ、その人の心理を知りたければその人に聞くしかないんだよね。当たり前だけどだよね。でもそれを相手に聞けない、聞く勇気がないのか、聞くのが聞いて教えてもらえないのが怖いのか、まあ、それは人それぞれだけれども、つまりそれを聞けないから一般的な男性心理を知りたくなるわけだよね。それに彼を当てはめてきっと彼もこう思ってるんじゃないだろうかって思いたくなっちゃうんだよね。そうでしょ、うん、でも自分のことをよく知っていて人間関係において大事なこともちゃんと知っていて相手のこともちゃんと知ろうとする、そういう姿勢がある、この3つが揃っている人ってわざわざそんな一般的な統計から彼の気持ちを推理するみたいな、そんな遠回りせずにもうド直球でその目の前の本人に聞いちゃうんだよね。その彼に聞けちゃうの、遠回りしな、そんな男性心理とかいうの恋愛テクニックみたいな遠回りしなくても まっすぐと直球に目の前の自分が好きな人とか付き合ってる人みたいな人に聞けるんだよね、うん、だから知らなくてもいいの、そういう人たちって。でちゃんとその人に聞いて、その人との対話の中で、ね、譲ったり譲り合ったりなのか、お互いに理解し合ったりなのか、ね、話し合いをしてコミュニケーションをとって、まあ、折衷案なのか真ん中の、ねポイントなのか分かんないけれども、2人にとっていいポイントをちゃんと一緒に探していくっていうコミュニケーションができるから、そういう人たちって関係性がうまくいくんだよね。信頼関係が育まれていくからうまくいくんだよね。そうで、私もこういうことにだんだん気がついてきた頃に、なんで自分は直接その男性心理みたいな遠回りをしてね、その一般的な傾向に彼を当てはめようとしちゃうんだろう、自分はなんでそんな遠回りしちゃうんだろう、なんでド直球で目の前の相手に聞けないんだろうって考えると、やっぱねそれはね怖かったんだよね。本人に直接聞くのが、聞いて教えてもらえない怖さ、なんか教えてもらったとしても君に興味がないとかって言われちゃう怖さあるいはなんか自分の意見と彼の意見が違っていて、なんかそこでこう言い争いとかにもしなっちゃったら嫌われるんじゃないかっていうような怖さ、意見が違っていたとしてもその2人でそのコミュニケーションを交わして折衷案を取るみたいな、なんかそういう腹割って対話をすることができない私がいたんだよね。そう腹割って話す勇気がないっていうか、自分の意見を言える勇気がないというか、彼の意見が違っていたらどうしようっていう怖さ、まあ、そういう怖さ、勇気のなさ、自信のなさみたいなのが私の在り方だったんだよね。だからド直球で聞けない代わり、ね、腹割って話さない代わりに、遠回りだけれども一般的な傾向から彼の気持ちを推理するみたいな、推理ってしてたんだよね。それが当たることもあれば当たらないこともあるみたいなので、結局相手の動向に振り回されるっていうのを私は繰り返していたんだね、うん、でも自分のことをちゃんとよく知って、ね、それはつまり自分の意見だったり、自分ってこういうふうにしたいっていう気持ちだったりとかあるよね。自分の気持ちとか意見がやっぱ私にもあるわけじゃん、ね、それプラス人間関係に大切な置いて大切なことってやっぱり信用信頼関係、そのためには素直正直誠実でいることみたいなこと、これやっぱり私大切にしたいよねっていうのをやっぱりもう一度自分にリマインドして、そして男性心理っていう一般的な傾向に彼、大切な彼という一人の人間を当てはめるんじゃなくて、私の好きな彼っていうのをよく知りたい、もっとちゃんと知りたいっていう、この姿勢を大切にしていこうと私はね決めたんだよね。そのために自分はどんな在り方になればいいか、どんな心の在り方になればいいかって考えると、さっき言ったような怖さだよね、恐怖心とか、まあ、勇気のなさ、自信のなさみたいなところをやっぱり整え直していく、ね、怖さを感じないでちゃんと聞ける、堂々と自分の意見を言える自信だったり勇気だったりみたいなところが、そういうのを持てる自分になろうと思って自分の心を整えるっていうことをやっていったんだよね、うん、そしたらね私だんだん言えるようになっていきました、うん、これはねいきなり恋愛相手で練習したわけじゃなくって、恋愛以外の普段の仕事関係の人とか、なんか、まあ、お客さんとかさ、なんか友達関係とかいろんな人間関係あるよね。その中で少しずつねやっぱ練習していったんだよね、うん、でまあ振り返ってみると、私そういう恋愛以外の人間関係でも結構いい加減にごまかしたりとかってやっぱしまくってたから、うん、なんかそういうところからきちんと向き合う、ね、自分のことを意見をちゃんと表現する、伝えるとかね、素直で誠実正直で誠実な自分として相手と向き合うとかね、うん、相手のことをもうちょっとちゃんとよく理解 しようとするね、大体なんかお客さんってこう思ってるんだろうなとかね、あの仕事のお客さんで言うとね、大体なんか取引先との駆け引きってこういうもんだよねみたいなのって、やっぱ私も社会人に なる中で習っていったりとかしたからさ習っていくっていうのもおかしいけど、先輩たちから教えてもらってね大体取引先ってこういう心理だから、こういうふうに駆け引きしたらいいよとか、なんかやっぱあるよね業界ごとにね、うん、なんか私もやっぱそういうのを学んだりとか したので、なんか結構そういうこうね 一般的な心理学、まあ私も心理学が好きで勉強してたっていうのもあるけどね、恋愛以外でもなんか参考にかなりしてたんだけれども、まあそれがねもちろん当てはまることもあるんだよ。だけど当てはまらないこともあるっていうのがミソだよね。何度も言うけどね、つまり万能じゃないってことね何回も今日出てくる言葉、万能じゃないっていうとこね万能なものなんてないからねそうでさ、これ私過去にも何度か他の放送でも話したかもしれないけれどもさ、ね、私たち女性側はね、男性心理みたいな一般的な傾向に自分の好きな相手男性をね当てはめてね、彼もこう思ってるんじゃないだろうかとかってね、なぜなら男性ってこういうものだから、じゃあこういうふうな恋愛テクニック使えば彼の気を引けるんじゃないだろうか、彼は喜ぶはずみたいなことをさ、私たち女性側はやってるでしょ。これさ逆に考えてみて、男性側がそれしてたらめっちゃ嫌じゃない、ね、向こうは向こうで女性心理みたいなのを探ってんだよ。で、女性心理みたいな一般的な傾向で、ね、私という人間もそう思ってるんでしょ、 君もこう思ってるんでしょ、だって女性心理はこうなってるから、じゃあ僕がこういう風にしたら君はとりあえず喜ぶんでしょみたいなので、とりあえずなんかされてたら嫌じゃない。そんなので私になんかプレゼント買ってきてくれたのとかって思うと嫌じゃない。そんな女性心理なんていう一般的な傾向に私を当てはめないでって思わない。女性心理がこうだからこうしたら喜ぶんでしょでプレゼントもらっても嬉しくないよね。そうじゃなくて、君はこういうのが好きだからこのプレゼント君のために買ってきたよって言われる方が嬉しいよね。私のことをちゃんと見てくれてるって思うでしょ。だよね。だからこれ逆のことされてたら絶対嫌なの。なのに私たちはやってんだよね。そう、だからこれ自分もされてたら嫌じゃんっていうのに気づけば、なんかね、あ、やっぱちゃんと相手を見ないといけないなってところにね戻ってくると思うんだよね。当たり前なんだよ。当たり前のこと私なんかすごく力説してるけれども、でもその当たり前のことがなぜかその恐怖心とか自信のなさとかに負けちゃって、なんか当たり前のことをこう私たちで忘れ去られちゃうんだよね。それでなんかちょっとこすいっていう言葉は なんていう言葉になるんだろうな、ずるい、なんかちょっとずるいようなこう男性心理を操るような恋愛テクニックみたいなのをね、なぜか私たちはね求めてしまうんだけれども、まあそういうが気になりだしている、あるいはそういうことばっかり参考にしているのであれば、だいぶね自分がずれてると思った方がいいかもしれないね。ずれてます。そういう時って本当の自分がしたいこととは違うことをやっぱりやってしまいがちだし、なぜなら男性心理はこうだからみたいな思ってるからね。でも本当の自分はそうしたいとは思ってないっていうことがほとんどなんだよね。本当の自分からもずれているし、人間関係において本当に大事なことからもずれているし、だって信用信頼、素直さ正直さ誠実さみたいなところからもやっぱずれるよね。男性心理がこうだから恋愛テクニックとか言ってる時点でずれてるでしょ。これからもずれるし、その相手という一人の人間をよく知ろうとするみたいなところからもずれてるよね。全然相手を尊重してないよね。そうだからやっぱね、ずれていくとそりゃうまくいかないよって話なんだよね。どんだけ男性心理知ってて、どんだけ恋愛テクニック知ってても、一時的に何かがうまくいくことはあっても、本当にその関係性において、ね、本当にその関係性がうまく長い目で見てね良好になっていくかっていうと、やっぱねなかなかそうはならない。最初良くてもだんだんずれていくみたいなことに、ね、なってしまうと思います、はい、というわけでね、今言ったもう彼の気持ちを聞きたいならもうド直球で彼に聞けばいいよみたいな話のところね、これ私も練習することでできるようになっていったから、今の夫に対して私は幸い結婚前にこういうことに気づいたので、結婚してからなんか旦那の夫の心理みたいなのを知ろうと思って、その一般的な傾向を探そうと思ったことは一度もないし、夫にこれを手伝ってもらうため、こう彼を動かすためになんか何かの心理テクニックを使ってやろうとも思ったことは一度もない。彼の気持ちを知りたい、彼にこうしてほしいと思ったらもうド直球で夫に言います、はい 私はそれを言えるあり方になってきたんだよね。以前はそうじゃなかったんだけどね、だんだんなってきた、うん、し、まあ、彼今の夫と知り合った頃は、まあ、こういうことを練習してだんだんできるようになってきていたから、うん、なんか男性心理みたいなのを知らなくてもね、あのそういうことを意識してこういうテクニックを使わなきゃとかって思わなくても、こう自分が思うままに行動して、思うままに言いたいことを言って、もちろんぶつかることもあったけれども、うん、でもぶつかってもそこからが話し合いのスタート、対話のスタートなので、そこからちゃんと対話をしてコミュニケーションしていくっていうね、うん、まあ、そういう関係性を構築していけるようになったし、今もそれを構築し続けているので、あの信用とか信頼関係っていうのはね、すごく深くなっているなと思います。はい、というわけで、もしあなたもね、男性心理とか恋愛テクニックやっぱ必要なんじゃない、やっぱ大事だよねって、思うと同時に、まあ、私の放送とか聞いてもらってて、ね、自分と向き合って心を整えるみたいなものも気になってはいる、うん、どっちも気になるんだけど、やっぱ男性心理してた方がいいんじゃないとかってね、まあ、こういう狭間にいる人って いるかもしれないなと思って今日 あの放送を撮ったんだけれども、うん、まあ、別に知ってはいけないとは言いません、男性心理ね、別に知ってたらいいと思います、うん、でも別に知らなくても恋愛とか結婚みたいなパートナーシップってうまくいくよっていうのはね、覚えておいてほしいなと思います、うん、そう、男性心理の方知らなくても今日言ったような3つのことをちゃんと知っていればね、うん、まあ、パートナーシップはもちろん他の人間関係もね、よりうまくいくんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今日のお話はここまでです。参考にしていただけると嬉しいなと思います。昨日はですね、メンバー限定、昨日じゃないかな、一昨日かな、昨日ちょっと飛ばしちゃったのかな、はい、メンバー限定放送をしておりました、気をつけて、その〇〇感があなたの魅力を半減させてしまうかもっていうね、そういう話をしてます、はい、まあ、この〇〇感っていうのはめっちゃ簡単な答えなんだけれども、はい、私も自戒の意味を込めてですね、まあ、こういうことをしちゃってるよねって、私もしちゃうんだけどねって、気をつけなきゃいけないよね、なぜならそれって自分の魅力を半減させてしまうものになるからねっていうね、まあ、そういう話をしております。まあ、私が最近読んだ本を取り上げつつね、話をしているので、まあ、私がどういうふうな本を読んでいるか、まあ、本の話は久々にしたけれども、まあ、私のプライベートでね、どういうことを考えてるかとか学んでるかとか、どんな悩みや葛藤があって、どんな私自身ね、自分と向き合うワークをしてるかみたいなこともね、シェアをしてますし、まあ、私と夫の関係から学んだことみたいなのも本当日々メンバー限定放送でセキュララにシェアをしてますのでね、まあ、通常放送全部聞いちゃって物足りなくなっちゃったわって方はね、メンバー限定放送も過去放送がもう700本とか800本とかたくさんありますのでね、そちらももう一歩深い話をしておりますのでね、ぜひメンバーシップに登録をしてメンバー限定放送も楽しんでみてください。というわけで今日の話はここまでです。最後に無料オンライン講座のご案内です。多くの恋愛に悩む女性が巷に触れ返る男性心理、恋愛ノウハウや心理テクニックに疲れていますよね。21日間の無料オンライン講座では、そんな相手のことを考えてばかりの女性が自分自身と向き合い、自分を愛し他者からも愛されるようになるための心のレッスンとトレーニングを21日間毎日無料でお届けしております。自分が自分らしくいるだけで理想のパートナーと引き合い、愛し愛されるような心のあり方にあなたも整えていきませんか。これまで恋愛コンサルや心理カウンセリングを受けても変わらなかったという多くの方が、この講座にて心と現実の変化を体感されています。無料オンライン講座へのリンクは各放送の説明欄とチャンネルのプロフィール欄に貼っておりますので、そちらから登録をしてみてください。それでは今日もあなたを応援していますね。ミミでした。バイバイ。